Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、11月に入りましたね。
入っちゃったね。
あと2ヶ月でございます。
そうです
ね、うん、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか、うん、ねえ、
はい、
早いですね。
早いですね。
はい、
はい、
もうあと
クリスマス
ねということで、
はい、
先週の
どうでしたか、あの宇宙人の
書籍、宇宙人いかがでしたか。なんか宇宙人この1週間で見たわとか言う人いますか。
感じたわとかね、
UFO 見ちゃ来ちゃったわとかですね、
うんうんうん、
ね、なんか意識がちょっと変わってきたなみたいなのか ね、
うん、ね
あるかもしれません。
あるかもしれません、
はい、今日もね、あの
今日もね、
はい、続きをですね、後半、そうそう、はい、ご紹介させていただきますので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますけども、いろいろ頭で考えずにもうただただ聞いてくださいね。
考えないで、
そうそうそう、これは宇宙人どうやって組み合うとかね、もうなんであの人には来たんかなとかね、いろいろもうなんか頭のおしゃべりはちょっと横に置いといて、
うん、
はい、ぜひね、もう、ね、もう書籍買ったよっていう人はですね、ぜひもう準備してね、
準備して一緒にね、
はい、一緒になんか感じていただけるといいなと。
楽しいよ、
ほんと楽しいですね。もう嬉しすぎて入っていきたいなと思っておりますこのビショップさんとの違い、
その楽さ、
本当に申し訳ないなと思いますけどもやっと来たみたいなね、
やっと来た、よかったよかった、
小人が喜んでおります、
小人が、
はい、ということで、うん、どうぞよろしくお願いしま す,
お願いします。
今日もご機嫌、愛とワオのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
ね、人気ブロガーのネブラさんに突然やってきた、
はい、
ね、
宇宙人を教える、うん、ポジティブな地球の過ごし方、
う
ん、
そう、
宇宙人が教えてくれたことを素直に聞けるネブラさんがすごいですよね。
すごいですよね
そもそもね、
抵抗せずね、
普通ないよってなりますよね皆さんね、わかりますよ、うん、ね、これがでも
普通に質問してるもんね。
普通に質問してますか、まあ、それだけ回数がすごいあったってことなんだと思うんですけどね、
転生がね、
はい、きっと自分でも驚かれたと思うんですよ、うん、最初ね、
もちろん
ダリルアンカさんもびっくりしたって言ってましたからね なぜ UFO に追いかけられているのかっていうね、
困惑するよね、
困惑しますよね、もうありえないですよね、映画の中が自分の中になんか、ね、ストーリーとして来たみたいなことになってるわけですから、はい、皆さんもどうぞ今日もついてきてくださいね、
ついてきてくださいね、はい、
そうですそうです
ね、じゃあ早速朗読いきましょうかね、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方、第一章より。宇宙人が私に会いに来た理由。26,000年に一度の覚醒のチャンス到来中。それにしてもなぜプレアデス人が私のガイドになんてやってきたの？
私はあなたが何度も転生を繰り返している間ずっと見守ってきたのよ。あなたは過去生で我々プレアデス人と直接会って高次元の教えを受けた生徒の一人だったの。
アイシスによると、地球上で人類が最初の文化を築いたと言われるレムリア時代、プレアデス人から直接高次元の教えを受けていた人間がいたらしいの。そのうちの一人が私の過去生だったそうなのです。そしてプレアデス人から教えを受けていた人たちの多くが数百回も数千回もこの世に生まれ変わっているオールドソウルなんですって。へえ、私も何度も生まれ変わっているオールドソウルってことか。ちなみにね、地球人はプレアデス人に何を教わっていたのですか？
ざっくり言うと、人生を上手に生きるコツを教わっていたの。私たちプレアデス人はいずれ地球が覚醒することを知っていて、あなたたちがうまく覚醒の波に乗れるようにずっとサポートしてきたの。地球は今まさに26,000年に一度のアセンションのタイミングを迎えているのよ。
ワクワクする周波数からピントが外れている。その時アイシスが私の頭の中に映像を見せてくれました。真っ赤な夕焼けの中、小学生の私が二人の友人たちと小学校のジャングルジムのてっぺんに座っているのが見える。校庭でブラスバンドが練習している。小さな私は真っ赤な夕焼けを見ながらバンドが奏でるメロディーの美しさにうっとりしていました。今思い出したんだけど、この時心の中で、これからの人生でいつもこの瞬間にピントを合わせるんだと誓ったんだっけ。この瞬間にいつもフォーカスしていれば、自分も含めてお父さんもお母さんも地球のみんなが幸せになれるんじゃないかと、そんな気がしたの。
あなたはあの瞬間からあのワクワクする周波数にいつでも合わせられるようになったの。でもね、今その周波数からピントが外れちゃってるでしょ。だから私が調律するためにここに来たのよ。
ふーん、ってことは私が幸せでいられるように来てくれたってこと？それにしても小学生の時から何十年と経っているのに、会いに来るのに時間がかかりすぎていませんか？
あなたたちの住む次元がゆっくりなだけよ。私たち宇宙人にとってはほんの一瞬なの。
アイシスが言うには、私たちが住む次元、低次元の世界は物事が進んでいくのにものすごく時間がかかるそうなのです。深海では1メートル動くだけでもすごく時間がかかるのと同じ。一方、高次元の世界になるとその時間が大幅に短縮されるのです。ちょうど海面に出ると水の抵抗がないので早く動けるようになるのと同じですね。だから低次元の世界はスローモーションで、高次元の世界は早送りになる感じなんです。早送りの世界にアイシスは住んでいるので、幼少期の自分から現在の自分はあっという間に見えるってことらしいの。すぐネガティブになってしまう理由。
でもね、時間の流れがゆっくりなのはいいことよ。あなたたちはゆっくり引き伸ばした時間の中で、 コントラストを体験しにやってきているわけだから。
コントラストってどういうこと？
あなたたちがいる低次元の世界、つまり物質界は二極化がはっきりしている世界なの。白と黒、光と闇、男と女という具合にね。この世の中はニュートラルを中心にポジティブとネガティブの2つの軸に分かれているの。あなたたちは常に自分を中心に置いてどちらかのエネルギーを選んできているってわけ。だけどエゴにハンドルを握らせてしまうと軸がぶれてアンバランスな選択をしてしまうようになるの。
へえ、確かにポジティブでいたくてもネガティブになっちゃうことって多い気がするな。イライラするし、なんであいつは言うこと聞かないんだとかね、思うしね。自分軸でいれば自然とポジティブになれる。
ネガティブに傾きやすくなっているってことね。でも本来物質界は放っておくとポジティブに向かうものなのよ。ブレーキをかけなければ自然の流れに乗って自動的にポジティブ側に流れ着くことになるの。言い換えれば自分の感情のナビゲーションに従って進めばいいってだけ。心地よい気分ならこちらの方向で合っている、不快な気持ちがするなら幸せな方向とは逆に進んでいるっていう感じにね。もし感情のナビゲーションなしで進もうとすると世界はネガティブにどんどん傾いていくし、望みを叶えるプロセスも非常に長くなるの。現在の世の中はまさに地球人がナビなしで進んできた結果なのよ。
そっか、確かに自分の感情を無視している部分はあるかもね。あんまり乗り気じゃない仕事でも断ったら次がないかもと思って引き受けてしまったり、息をするみたいに自然に心からポジティブを選べるようになりたいな。
だったらまず自分軸になって内観する癖をつけるといいわ。何か立ち止まってしまうようなことが出てきたら自分のハートに聞いてみて。
感情のナビゲーションに従おう。ネガティブな体験って必要？アイシスのおかげでだんだんこの世界のことが分かってきたような気がする。でもね、そもそも人生にネガティブな体験なんて必要あるの？楽しいことばかりの人生の方がいいに決まっているのに。
まあそう思って当然よね。あなたたちはもともと神様みたいな存在だったの。何でも思ったことが瞬時に叶うし、喜びとワクワクの中に生きている存在だったの。でもあんまりそこに長くいたから刺激が欲しくなったのね。あなただってどこかに出かけたくなったりするでしょ？それと同じで、あなたたちはわざわざ高い波動を下げてこの物質界へやってきているの。ちょうど海底にダイビングするみたいにいろいろなギアをつけて波動を下げているってわけ。でももともと高い波動を持っているからすぐにギアが外れて波動が上がってしまう。そこでエゴというギアを取り付けてもっと物質界を探索できるようにしたってわけ。
なるほどね。私たちが生活しているここは海の底の世界って感じなんですね。エゴのおかげで今のこの経験ができているわけなんですね。
そうよ。エゴはあなたたちが物質界のコントラストを体験するために物質界に集中できるようにしてくれるもの。だから笑顔をポジティブに活用することだってできるし、あなたたちは無意識にエゴをポジティブに活用しているのよ。例えば最近野菜ジュースを飲み始めたでしょ。あれだってポジティブなエゴが発端になっているわ。健康になりたいという欲求はポジティブなエゴから来ているのよ。でも安心して、私たちはあなたたちをジャッジすることはないから、ありのままのあなたたちを丸ごと愛しているわ。
ハイヤーマインドにハンドルを握らせる。エゴって悪いものかと思ってたけど、役にも立っているんですね。
そうよ。物質界に集中するためにエゴは必要なの。ただエゴは物質界に集中する以外の仕事はできないの。それなのにあなたたちの世界ではエゴにハンドルを握らせちゃってる。
じゃあ何がハンドルを握ればいいわけ？
ハイヤーマインドよ。 あなたたちは物質界にフォーカスする意識エゴと非物質界にフォーカスするハイヤーマインドの2つを持っているの。ハイヤーマインドにハンドルを握ってもらって、エゴを使って物質界で形にしていくの。車で例えると、車は自分かっこエゴで、車を動かす運転手はハイヤーマインドよ。自分かっこ車の持つ本来の機能はハイヤーマインドの指示に沿って動くことなの。自分自体は司令官的な仕事ができないのよ。
嫌な気分は方向転換のチャンス。そうなんだ。じゃあハイヤーマインドにハンドルを握ってもらうって具体的にどうやればいいの？
ハイヤーマインドはあなたの感情を通してメッセージを送ってくれているの。それに従って進めばいいのよ。
あ、さっき言ってた感情のナビゲーションの話。心地よい感覚が進むべき道を進んでいることを教えてくれていて、嫌な気分は自分の進むべき道を歩んでないって知らせてくれているんですよね。
そう、心の動きをしっかりモニターして心地よい選択をするの。でもネガティブな思いが出てきたら、それはあなたの進む道じゃないって教えてくれているの。
なるほどね。でもね、やりたくなくてもやらないといけないことってあるでしょ。例えばご飯を作るとか、ご飯を作ったりするのなんて面倒だし、全くワクワクしないもん。
でもいつもワクワクしないわけではないはずよ。時にはあれを作って食べてみようなんてワクワクすることもあるでしょ。
まあね。義務感をポジティブな信念に変える。
去年の暮れに自家製ベーコンを張り切って仕込んでいたんじゃないかしら。家族にうんちくを垂れながら嬉しそうに食べていたでしょ。
ああ、そういえば。
その時に感じたワクワクがどうして普段の生活に当てはめられないのかしらね。それは義務感から来ているからでしょ。だったら義務感とか責任感とか、そういったネガティブな信念をポジティブな信念に書き換えればいいだけよ。
はい、その通りです。
はい。
アイシスの声は頭の中で聞こえてるんだし、同じフレーズを言葉に出す必要ってあるのかな。
あなたが自分を信用しないから言葉に出しているのよ。頭の中で聞こえてくる声をずっとスルーしてきたでしょ。だからわざとあなたの口を借りて言葉に出しているの。あなたが自分を信用するって約束できるならやめるわよ。もうしばらくかかるようね。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ひだまり。本日は宇宙人がネブラさんに会いに来た理由からご紹介いたしました。
はい、
ありがとうございました。これ全部ネブラさん自分でね言って、はいはい、自分で質問して
そう
やり取りしてるよね。
そう、実際はね、頭の中に響いてるからね、言葉はね。
うん、
だそれを言葉をまた落とし込んでっていう形で対話形式にしてくれてるんですけど、実際もっとスピーディーに会話してますよね。
そうやろ ね、
はい、
ね、
うん、即帰ってくるからね。
即、うん、はい、一瞬で。
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、
ね、
皆さんどう思われましたか。
ね、
でもなんかあなたが自分を信じないからよって。
そうそう、だからわざと言葉にしてるのよ。ね、まああの手この手で分からせてくれますよね。
うん、
うん、何回も何回も言ってくれますしね。
本当やね。あいちゃんどこが響いた？
そうですね、うん、こうやりたくないこともあるっていうところの部分の大元の信念をやっぱり変えるっていうことが大事。なんかその時の気分ももちろんあるんですけど、実は本当はこうやりたいこともあったりとかするから、
その中にね、
どこにフォーカスがあるかっていうところは結構
出てきますよね。
そやね、だからその義務感をポジティブな信念に変えるという、
そう、やらなくちゃいけないわけではないということですよね。
そうですよ、
うん、
そうですよね。
で、楽しんでやるとしたらどうか、楽しかった時はどうだったかっていうところがあるっていうね。
でも幼少期のね、あ、この瞬間を楽しめばいいんだっていうあの感覚ね、はい、思い出されたんや ね。
幼少期は皆さん多分何にもフリーダムだったと思うんですよね。
そうです、ずっと楽しめてるじゃないですか。
そう、うん、でそこから何か失敗したりとか、うん、まあ、お父さんお母さんに何か言われたりとかですね、何か自分のその自分らしさみたいなものにストッパーをかけられるようなことが出来事としてあると、なかなかそっちにポジティブに思えなかったりしますよね、自分のことも。
そう、制限がかかっちゃう。
制限かかる。だけどその制限かかっている自体は本当はあなたじゃないよねっていうことなので。
そうなのです。
なんかこう落ち込んだ時とか自分を責めてる時とか罪悪感がある時っていうのは、私じゃないから辛かったりしますよね、なんか言っている自分もその愚痴を出している自分も気持ち悪いわけですよね、その違和感に気づこうっていうことですね、
そやね、そやな、囚われから、囚われは後からでしょ。おぎゃーと生まれた瞬間は、
ね、赤ちゃんで生まれた瞬間になんかストップとかするとかね傷あるとかね、
それはない、
そんなんないもん ね
後付けじゃない、
どう考えても思ってないんですよね、
思ってない、
でもそれをこう周りで見る世界の中からどうしても学んでしまったり聞いてしまったり何か採用したことがあるわけですよね。
だ、まあ、あえて重いところにお選んで来てるから
ね。そうね、周波数下げてわざわざ来てるっていうね。
そうだしよ、
もうどれだけつまらなかったですかね
幸福が、
そう
満たされてるのが、
何でも叶うからね。
いいやん、
そう、肉体もないから
私たちから、地球人からしたらいいやん、
すごいいいけど、もうそれに飽き飽きしてここに来ているってことを思い出してねっていうことなんですよね。
らしいらしい、
そもそも誰かにつけなんかね、首根っこ引っ張られて生まれたんちゃうよって、
望んできてるね、
望んで生まれてるから、こんなはずじゃなかったと私も思ってましたよ、ね、もうそそのかされてきたなと思ってました、はい、
実はちゃう、望んできてた、
実はちゃうっていうね、
驚愕の事実やね。
本当驚愕ですよね。だって生まれる前からですから。
確かに確かに。
生まれる前から設定してこの人生かいってちょっとツッコミ入れたくなってるかもしれませんけどね。
設定してるのよ皆様。
設定してるんですよ。そして一瞬で帰れるって言ってるから。
ねえ、すごいよね。
すごいことね。
よっぽどあれなんかな、満たされるって退屈なのですか？
退屈なのでしたでしょうね。日本語おかしくなるぐらい。思っただけでだって叶っていくんですよ。思っただけで全部が作られていくんですよ、
瞬時にらしいよ、
瞬時に。
その
思うっていうことすらないわけですよ。
あ、かか、そうかそうか、
そうそう、もうその瞬間から変わっていくから、思考するなんていう感覚はないわけですよ、
ないやね。
そう、
すごい
世界やね。叶わなかったらどうしようとか、
できなかった
らどうしようもないんですよ。
ないよね、
叶うから。
うん、
叶うっていうことすらの言葉もないぐらい、
そうだよね、
すぐ実現なわけですよね。
だから自分が設定できるっていうことでしょ。
そう、
すごい、
そうなんです、その代わり自分が叶えているっていうこともわからないですよね、叶っていくから。
そうやね、
それを自分の意思だったり自分がね、運転席に座って自分で舵取りしてこれをやったっていう体感はないですよね。すでにそうなる前にもうなってるから。
なるほど、だから車がエゴで、車がエゴで運転手がハイヤーマインド、
そうそう、ハイヤーマインドですよね。だからここのこの自分自身が叶えられる存在なのかどうなのかみたいなところは全く悩まないわけじゃないですか。
イエス、
元々の私た
ちは元々はね、
そう。だけどそこに人生とっても費やしてきたでしょ。
費やしてきたよ。
私ができるのかどうか、
そうよ、
やりたいのかどうかとか、
そうよ、
もう絶対そんな悩みはないわけですよ、上には。
ないわけか。
ないない、
あららら、
だって循環全部叶うんですもん
別世界やな。
もう自分のことっていうところとかの気づきとかいうことも、
まあ分離がないもんね。
ないんですよね。
そうだよね。
完全な、完璧な
想像の源としているからね。
そう、
いい。
しかもこの肉体はないわけですよ。
ないもんね。
はい、
ないない。
そのもののバイブレーションでしかないから、ただそこが起こすことしかないわけですよね。
起こしていく想像の源。
それをわざわざこうね。
わざわざ
3次元に
重たい波動に、
重たい波動で5次元の魂を入れてですね、詰め込んでですよ、今のその肉体パーツを持ってるわけですよ
ね、
なんか気に入らへんお腹とか思ってるかもしれないですけども
全部
それは、はい、まあ、作ってきた結晶ですのでね。
そうですよ、
はい、
選んできたんだよね。
このパーツを選んできてるわけですよね。
ご自身がね、
はい、お洋服のように選んでその肉、うん、肉付けをしているわけでございます、うんうんうん、お名前も ね、
はい、そうよね。
でっていうところです、ね、で面白くなってまいりました。
いやね、はい、そんなこと知らなかったよね。
知らなかったですよ。自分でわざわざこの人生自分で作ってるなんて思いもしないです
よね。そもそもがね、そこですよ。
びっくりですからね。
だからその視点を持てたらね、
ね、うん、
だからまあ感じたかったんでしょうね。痛みも喜びも、いや喜びも感じられへんからさ。
そうそう、五感というものはこの肉体についてるもんですかね。六感とか五感とかっていうのは、じゃあそこのセンサーを使うこと自体がもうね、うん、そもそもいきなり分離が始まるわけですよね、うんうんうん、光そのものだったのにいきなりお耳ができて、ね、うん、口ができてって言って、うんうん、
物質がね、
五感がこう分解していかれるわけですから、うんうん、もうそもそもそこでもうお母さんと離れたっていうことだったりとかの分離から始まっていくわけですよね。はい、もう巻き戻そうっていうことちょっと今もう全部ローラーで巻き戻して元戻ってみてみたいな、うん、何も血管はなしっていうことですよ、ね、
そういうことよ。
そう、
うん、だからハイアーマインドの自分からしたら肉体はギフトでしょ。
そう、
入れ物だですから。
そうそうそう、
らしいです、
はい、うん、ね、
そしたらもっと大事にしよう自分の体
ね。この器しかもうね入れなかったんですよ。
そう、
ね、次の器は考えられないですからね交換できるんです。車と違って交換
できません。交換できません。
この肉体で
肉体離れるまであのお付き合いするんでね。
お付き合いね、あとまあ 3,40 年あると思うんですけどね。
そうですよ、どうせなら大事にしてあげる方が、
ね、やっぱりこう大半水 70% ぐらい出てきてますから ね、はい、どういうバイブレーションの言葉かけをしてあげるか、どういう自分のセルフイメージでいるかで随分変わるっていうことをね、本当に言いながら聞いてますけれども、
はい、私もね、自分に
自分に、
うん、
まあね、そのアンバランスをやっぱりこう自分軸で整えていくっていう、うん、そのために今回ねブラさんのところにはね、この宇宙人アイシスが来ている、
いろいろやって
きて、そうそう、もうガイドがたまらなくなったんでしょうねちょっとちょっとって
言いたい、
うん、ちょってねあんた地球人生でミッションちゃうよっていうね。
そうらしいね。
だいたい同じ人、なんか周りの方に3回同じこと言われたら、
はい、そういうこと、
宇宙人が来てるかもって思ってね
そう聞かされてる。
ガイドが人の口を借りて、
うん、よくあるよね、同じこと、ね、
ありますよね。
サインでございますよ皆さん。
そうそう、サインですよ。だから私にはそんな見えないし聞こえないわと言っているかもしれないですけど、はい、実は、うん、
はい、
ね、いろんなところにサインはとっても
あります
ので、ね、
あるのよ、気づいてね、
はい、
はい、
ということで、うん、ね、また次週、はい、お届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。
はい、
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
次週もね、第一章の続きで、2023年二極化する未来に向けて私たちができることからご紹介いたしますね。
はい、本当にこうどんどんね、うん、もう統合とかいう言葉もないぐらいこう一つになっていくっていうところにみんな向かっていってるんでね、
うん、
やっぱりそういう意味ではこう今必要なことの出来事でいっぱいなんかこう向き合わされることとか、なんか
出来事でね、
どうしても感じたくなかったあのねこととか、もう忘れときたかったなと思うこととかもいっぱい出てくると思うんですけど、うんうんうん、出せた方がいいですね。
出した方がいい、
はい、うん、それがスタンダードになってきちゃうので、うん、そうじゃなくても出してしまって、うん、出し切って、その後の本来の自分自身の、ね、エネルギーの状態を感じていくっていうのが
チャンスですよ。
そうですね、はい、そこがありますので、ぜひこの宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方からですね、
はい、
はい、少しでもなんかその日常に生かせるエッセンスをね、
ね、
はい、
受け取って
もらえたらなと思いますので、ぜひ来週もご一緒に、
はいはい、
宇宙人祭り楽しんでいきたいと思います、はい、まだのお寄せくださいね、ぜひね、宇宙人私もいるよってガイドこんな名前とかです ね、はい、あのぜひ教えていただいたらね、とても嬉しいなと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。 それではこの番組は宇宙語ナビゲーターアイと
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がるアイとワオンのジョイフルステーション、お楽しみに。